地戦闘大戦 .com。この番組ね、戦闘態勢 .com ということで始まりましたよ。どうですか皆さん。
少しあのテンションが高くなったんですよ。
ね、そうですか。
テンションが高くなる。
そうですか。はい、なんですか。
まあフェニックス森川君から。
ああ、もう名前出ちゃってる。一ヶ月前まで M 川君、
ね。どうもね。あのやっぱり彼はほら生徒がいたから、生徒に教えてるけども。
はいはい。
男の人はね、男の子はね、そんななんですって、女の人からの返しが多いらしいですよ、面白いですっていうのが来てくれるのは、あの女性の方であって、20代のね、20代の男性は聞いてくれないって、
そうなのかな、俺ら男性に向けてちょっと言ってんだけどね、
男向け
、男の映画っていうことで、
男の映画評論、
人生相談にしても男に男受けするような人生相談をなるべく選んでんだけどね。
絞れたとかね。
基本うんこちんこだから。
だね、もうね。
おかしいね。
まあでもね、女性聞いてくれて
って、
まあ、
ちょっとい
いね。
テンションが上がる、
ね。じゃあ、全国の女子高生の皆さんってことでね。
それ
今回、
タイムオーバ
ーということで、今回はね、女の子に向けてね、オトメチックポッドキャストっていうことで始めましょうか。
社会に対してちょっと物言いた
かったです。社会を切りますよ、これからですよ。
あのね、その、古瀬絵里って人いた
じゃないですか。はい、スイカップの
、
はい、
懐かしいな、
ね、もうね、いつになったらちゃんと脱ぐんだと。
あ、そうっていうか、まだ生き残ってんの。
生き残ってグラビアでやってるんだ、週刊ポスト
今何歳、結構いってんじゃない。
もう30後半じゃない、
ね、
週刊ポストで、袋閉じにもう去年から何度もなってるんですけど、そのたびに買ってるんですけども、一向に見せやしないっていうさ。
これも今回のやつ、俺新聞のあれで見たけど、もう完全ヌードみたいなこと書いてあったんだけど、
それ毎回騙されてる。
違うんだ。
やめてくれと。
袋閉じなのに。
これ袋閉じなのに。袋閉じ。俺はその、古瀬絵里の袋閉じを切るためだけにテレホンカード持ってるから、ビリビリビリ。
買ったとか。そうなんだ。
脱いでないみたいな。
ああ、そう。
もうね、お前バスタオルでいつもね、この黒い部分はこれは乳首かな、そのタオルのシワの部分かな、みたいなさ。いつまで経っても、この商法をやめてください。早く脱いでください。
古瀬絵里商法。
でも脱いだらもうその時点でおしまいでしょ。
だからこれいつまで引くかなんだよね。だから武田久美子が最終的にやった時にやっぱほら、ステファニー・マイ・リアですけど、海外
から。ああ、そっか。
例えば宮沢絵里とかはさ、宮沢りえとかはさ、あの脱いでもさ、女優っていう確固たるものがあるからさ、そっちの道で稼げるじゃん。古瀬絵里ってもうスイカップ以外の何物でもないじゃん。
それがいいんじゃない
か。だからそれでもうスイカップそのものを見せちゃったら、それからどうすればいいのって。
マジックのさらやかしみたいなもんだからね。
そう
でもあのアナウンサーとしては活躍してるみたいですよ。
意外とああいうこうデカップっていうのはさ、見ちゃうとはあんまりっていうものじゃない？
まあマジックの本当種明かし
ですね。本当に、あのはあ、ああ、ああっていう感じじゃない？
いやでも俺写真集出たら顔、いや写真集も買ってんだけど、2冊出してたらね、ちらりとも見えてない。
あ、そう。
もうちょっとなんとか、もうちょっとなんとかその、
もうもはや俺顔の方は全然思い出せないん
だ。顔は薄い人だからね、薄口の顔の人だからね。
え、今なんか何やってんの？
たまにテレビの
、テレビの出てる。
出てる。あと英会話のなんか仕事もしてる。
ああ、そう。
ちなみに子供いるよね。
いる。もう結婚して子供いる、ね。
結婚して。
それで一回引退したんでしょ。
ああ、そうなの、
ね。
じゃあ別にね、見せてもいいじゃんね。
いや、もうだいつまで引っ張るのかなと。で、最終的に引っ張って、最後に見せないで消える人もいるんですよ。岡本敦子みたいに。最終的に見せないっていう人もいるし、引っ張った末に見せるっていう人もいるし、どこまでただね、もうね、5、6回俺ピリピリやってるんですよ。そのために買ってピリピリやってるんですよ。一向になんてね、その古瀬絵里さんなんとかしてんねんかなと、商法、まあまあ騙されるのもまあお楽しみですけどね。
なるほ そっか、期待してたんだよ、俺の新聞の広告
見て。小向井美奈子とかはもうすごいところまで行っちゃってるけどね、もう、ね。
小向井美奈子って逆に俺グラビアアイドルだった時のことを思い出せんけどね。
ね、うんうんうん、もう完全に今流に言うとセクシー女優、ね、
あれなんでセクシー女優
なんでだろうね、あれいつからセクシー女優って言うようになったんだろうね。
セクシー女優として AV に出演しってわけわかんない
なんだろうね。
これだからハンセン病と雷病の違いみたいなんですよ。だからハンセン病を、うんうん、雷病雷患者なんですよ。ハンセン病雷患者だから、だからおかしいんで、ハンセン病患者じゃなくて、うんうん、雷病が差別だから、ライカンジャ、うんうん、でもライカンジャはライカンジャなんで、
まあまあね、うん、よくわかんないね。だ、誰が誰が規制、別にあれ法律で決めてるわけじゃないでしょ、
うん、多分
自主規制
無理だと思う。 AV 女優っていかんの、
なんでいかんのだろうね。
全然別におかしくない、うんうん、
いつからかセクシー女優って言うようになったよね
だからグラビアとかそっち方面もやりつつ、うん、AV も仕事の一環としてってことじゃない、
うん、ああなるほどね、う
ん、でもこの間のあの一件からじゃないか、あのほら、うん、なんだっけ、無理やり仕事させられたとかって言ってる。
ああ、そうかそうか、
あの一件以来そういう言葉が出てきたような、うんうん、AV 女優って見られるのが嫌だっていうこと、うんうん、あの人もわからないよね。だって仕事続けてるんだから。
誰、
あの段階で無理やり仕事させられたって告発した女優さ
ん、うんうんうん、ああそうなんだ、うんうんうん、まあ無理やりっていうのは良くないとは思うけどね、うん、まあそういうのもあるんだろうとは思うけどね、うん、あるんだろうとは思うけど、うん、まあ楽しくやってほしいよね、
アンリさんのようにね
楽しくやってほしい、楽しくや、楽しく出てるのを楽しく見たいよね。
いやでもね、本当に本当にそう思うか。
何が、
いや例えばですよ、その撮影現場は当然楽しくあってほしいですよ、うん、裏方なんたら、うん、でもアメリカみたいに、うん、バシバシ SM でやっといて、うん、終わった後みんなでピースサインしてるの必ずあるんだ、あれ、アメリカの動画って、つまりこれは嘘ですよ、フィクションですみたいな、必ずやる、イエーイってみんなでやってるのがあるんだけど、それもどうかなと。
いやそれ SM とかはさ、
いや他のプレイに関しても全部そう、セックスを楽しいものであって陰湿なものであっていけないっていう価値観、
まあまあスポーティーな感じ、
スポーティーな感じでやると思うよね、おそらくね。陰湿なものってあんまりアメリカのほらポルノ映画とかないじゃん、アウマンス
そうね、
やつとかね、
大体ノリのいい音楽があ
れで、あれで面白い、だってうちのあれ面白い、
なんかずったずったとか言って、
そうそうそうそう、
割とノリのいい音楽に乗って、あのノリはちょっとついていけない
けどね、あのなんか口からって息吸ってる感じの、
うん、いや、うん、もちろんあのノリはついていけないんだけど、もちろんそういうさ、セクシービデオみたいなのはさ、ちょっとちょっと後ろめたい、
ちょっと
後ろめたいものがありつつみたいなのがいいけどね、うん、いいんだけど、うん、でもやっぱいやいや出て、いやいややってるみたいなのが見えちゃうと嫌じゃん、やっぱ。
まあね、
マグロだしみたいなさあ、いや、お前いやいやかよって言うとこっちもちょっと縮んじゃうじゃん。
そうですね、
うわ、いやいやかよ、
絶対レイプできないタイプ、
もう絶対
絶対レイプできないタイプ、
絶対レイプできないタイプ、
やっちゃダメなんだ、
できないタイプって、できたらいい
な、できたら大変タイ
プ使われちゃう、ええー、本当に。
いや、ね、俺ちょっと渋谷のツタヤにたまに行くんだけど、うん、ね、で返却は郵便のやつ、郵送の袋を使って、はい、であれ100円なんだけど、はい、ちょっと前までタダ券ついてて、うん、で最近はアダルト無料か、うん、もしくは有料袋無料どっちかですみたいな感じだったのね。
アダルト無料、
アダルト1本無料か、もしくは郵送ただにしますっていう、
はいはい、
でこもう最近だと、うん、アダルト1本無料で借りれば郵送袋タダで渡しますみたいな感じになってる。
じゃあ本当に安いんだ。
そうそうそう。
もうアダルトビデオっていうものの需要がなくなってんでしょ、多分。
なのかね。で、うん、俺もその郵送袋欲しいからさ。
みんなストリーミングで見てるってことね。
じゃないの、ネットでもう。
そうでもね、まあ、俺もこんなちょっと行ってきて仕方ないから、うん、いやいや AV さちょっと借りてきた、
いやいやいやいやいやいやだよね、しょうがないよね、
いやだ、
本当は借りたくない、
わかんないわかんない、
俺も借りたくない、
借りないから、
あんなの見たくない、
チカチカしちゃってこのさ箱とかさ、先生病室のとことかさ、わかんないしさ、いやいやいや借りて、
あの気持ち見たらドバーっと変な書体みたいな、すぐわかる
でも、なんか女優で見たい、
強制官庁とかね、
強制官庁とか、
出す スとか
友達の奥さんとかさ、そういうの、そういうの分かんだけどさ、チカチカしちゃってさ、でも、これ面白そうだなってやつを手出すと、みんなね、貸し出しになってんだよね、だから。うん、だから結構、だから、みんな借りてんだなって。
借りてるは借りてるんだろうけど、なんだろうね、多分、そういう、年齢が高めになってんじゃないかな。うん、そういうネットで、ネットにつなげない層、情報弱者って言われる。
それだけで情弱になるの？
わかんない。
たかがエロ動画ぐらいで。
わかんないけど、まあ落ちてるは落ちてんじゃないかなとは思うけどね。
そう、確かにね、なんかね、むさい男たちだったわ。行ってみたら。
いいじゃねえか。その仲間だろ俺たちだって。
まあそう
なんだ。まあ俺の場合はいや
いやいやいや借りたくないんだけどもしょうがない
じゃん。しょうがないんです
。ただの
経験
があるからみたいな。
そう。たらちょっと借りたらね360分のやつとか2枚組でね。
今長いよね。
長いなと思って。
長いよね。
ただ1時間ぐらいでさっとね見てね、これはいいなと思っちゃいました。
いいじゃん。結局良かった。
悪くない。
でもこの間敵がされたエッチな奥様だったら基本はあれダウンロードじゃないストリーミングかな。
ダウンロードあんのかな。
エッチな奥様って
ほらカリビアンコム。
ああ捕まったよね。あれ結局どうなったの。
マジで。
いや見せしめで一回この野郎ってやられただけで普通でしょ、
カリビアンもやっぱストリーミ
ング、はい気をつけますっつって、
はい気をつけますっつって
やり始める
みたいな。もちろん何か困るからね。
気をつけろよ
そういう世界だと思う
よ。はい
そういう世界だと思うよ。
ニヤニヤしながら。はい。
そんな
気をつけろよなんですか。期待してっからな。
あんまお約束的な、
ね。あんまりね。あんまりオピラにやるなよなんですね。はい。先生
エロ漫画でも未だに取り締まられるって言ったわね。
ああ、そう。
なんか、映画とかご覧になりました
か。俺ね、あれ見ました。キングコング。
どうすか
キングコングね、結構ね、期待してたんだけども、うん、まあそんなに悪くないかなっていうかね。
そうだ。なんかこう燃えないの、
うわーって、そんな俺燃えなかったね、なんかね。うん、だかそれにしちゃ、まあすごい、もう CG すごいなって感じでさ、うん、もう最後のキングコングとなんかトカゲのお化けの対決みたいな、うん、CG すごいな、俳優って何なんだろうとかって思っちゃってさ、うん、あれって人間にそういう動きを一回させて CG にしてんのかね。
そうじゃない。
そうなのかね。
今そっちかもしれない、
ね。あ、そうなんだね。
ゴジラ野村萬斎みたいな。
ああ、なるほどね。
一回は人間の動きを、ね、やっといて、それでじゃないの。
ああ、そうだね。すっごい。そうそう、キングコング頭良かったからさ。
頭いいんだ。
頭良かった、最後。
ゴジラ出てくる
の？ゴジラね、ゴジラ、あ、ちょこっと出てくる。
最後に、クレジットの最後にちょっとなんかシルエットっぽく出てくるって話だった。
そうそう、俺も最後クレジットに分かんなくて、見た時になんか、なんとかバイ、なんかキングギドラ、ゴジラ、モスラ、なんとかって書いてあったから、え、何これって。
キングギドラ出て
くる？うん、キングギドラ、そうそうそう。で出てきて、エンドクレジット終わってもう一つまだあるんです、ちょっとシーンが。そこに。
それは何？怪獣が出てくるの？
キングコング、アメリカでこういうキングコングっていうのがいたけど、世界中にこういう怪獣がいるみたいだよみたいなので、ダンダンダンみたいな。
で、キングギドラのシルエットとか見
る、出てくる。
キングギドラ、
キングギドラ出てくる。
ちょっと楽しみだね。それは楽しみ。
そう。
チームをつなげちゃって。
つなげんのみたいな。戦うの、
だって最終的にはゴジラ対キングコングでしょ。
なんのかな。
戦うって噂はずっと
あった。あ、本当に？
あのキングコング、今回の映画のキングコングが成長して、今のゴジラに、行く。だから今のが青年ぐらいなんでしょ、あのキングコング
は。あ、そうなの。
もっと大きくなってゴジラとやるっていうことですもんね。
そこなんかジャングルだったからかな、あんまりなんか街行ってわーとかってね、都市行って。
じゃあジャングルの話が全
部違う。もう関係してます。あのドクロ島みたいな。
ニューヨークに行かないの。
行かないんだ。そこからもうそこではキングコングは神様だから、もうちゃんとさせておかないとみたいな、守り神みたいな。
俺、広角機動隊見ました。
ああ、
どうだろう。
俺が良かっ かったですよ。だから高額、すみません、高額機動隊1枚って言ったら、はっ、って言われて、あ、ゴーストインザシェルですか、そうですか、そうです、まあ、高額機動隊じゃないって話もありますけど、あれ高額機動隊ですよ。もう完全に高額機動隊ですよ。もう音楽から何から全部押し守る音楽使うから、ドーンと、これでもかっていうぐらい。ああ、もう高額機動隊だなって。
ストーリーも、
まあまあ。ストーリーはね、あのね、漫画版の方で最後、原作の方で最後、少佐がさ、草薙少佐がさ、ネットの海に消えてっちゃうんだよ。
消えるね。
ネットは広大だわって言ったから消えてっちゃうじゃん。で、あの時の希望であって、それが。で、ネットがここまで発達してきて、みんなが使ってくるとさ、そんなに広大でもねえなっていう気分になっちゃったんだろう、多分ね。
今の現
状、今の現状だからこのオチなんだろうなっていうことで、非常にこう収まりのいいオチ、
変わってんだね。
全然違うオチですよ。これはこれでちょっとグッとくる感じで、だからあのスカリット・ヨハンソン、だから草薙少佐にそんなに思い入れがないから俺は、この人が草薙少佐だって言われたら、確かに草薙少佐かもなっていう感じ。
すごい映像なんか似せてる感じがするけどね、
絵的に。しかもね、これ一番すごいのはビートたけしなんだよ。ビートたけしがね、優しい顔をするんですよ。ものすごい優しい顔をしてね、迷ってる少佐にね、アドバイスしてあげるし、まあその顔が優しくてね、しびれるぐらい優しいの。で、あれ見るだけでもやっぱちょっとこれ行く価値はあるんじゃないのって、こんなの見たことないっていう。まあ鮮明の時に見せてるけど、あれよりももっとこう包み込むような、あ、たけしってこういう顔もするんだみたいな。で、その合間合間にあのアウトレイジーなことするから、あの人ダンダンダンダンダンっていう、余計こう、だから父親的なイメージなんでしょうね。
あ、そうか、そういうシーンもあるんだ。
父親、この旧家っていうかの人たち全体をこう保護してる父親的なイメージだと思う。もうだから自分の子供に手出すやつは許さないっていう感じのあれで、あれ見るだけでも本当に一見の価値はあるんじゃないか、
というわけで、パクリ人生相談のコーナー、イエーイ、
人気あるんでしょこの放
送で、大人気コーナーがやってまいりました。全国の女子高生の皆さん来ましたよ。というわけでね、ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというわけで、
今回はこんちゃんチョイス、
あ、今回はね、俺ちゃんと
来ましたよ。
あの前回ちょっと忘れて慌てて知恵袋で集めますけど、今回はいろんなサイトから、
はい、
あの厳選、いろんなサイトっつうか、あのお手紙が来てる手じゃもうなくなっちゃって、はい、人生相談、
はいはい、というわけでね、今回こんちゃんがパクってきた相談は、
はい、
エッチ未経験ですということで、相談者ピロコちゃん、10代の女性の方ですね。エッチ未経験です。この前彼氏に胸揉まれたり、服の上からあそこを触られた時に思わず声とか出しちゃったんですけど、声ってどのくらいまでなら出していいんですか、教えてください。
あの日本は法治国家ですから別にあのそんなことで誰も文句言わないので大丈夫と思うんですよ。あの叱るべき場所で ね、
まあ、窓とかちゃんと
閉めるとか
公衆のところでね、やっちゃあれですけど ね、
日本は自由の国ですから、
ね、まあ出しちゃって出していいんですか、いいんじゃないですかね。
何を求めてそんなことを、
いや、わかんない。どのくらい出したかにもよるよ、でも。
はい。そんなでかい声出さねえだろ、外で。
あーみたいな。
そんな。
さすがに引くじゃん。やっぱ
彼氏としては
。あー
みたいなね。いきなり
松本。痛いみたいじゃん。
松本まりなみたいなね。なんかね、そんな声出されて、ね。
松本まりなそんな声出す。
そんな声、最近そんな声出すんですよ、なんか。ちょっと引いちゃってさあ、俺
それは何、
なんで、
う
ん、
そういうそいつ、その
AV
その 時に
そう
AV グエってこと
だ、グエとかってもう怪獣みたいな昔
出身者系の、
松本まりなってそんな芸風だったっけ。
そうだから俺も一回やめて復活したんだよね、今熟女系として、多分俺たちと同い年ぐらいだから、 だから復活だと思って見たらグエーとかって言ってたからさ
完全にキングコング
完全にキングコングですね。
ああもうもうまあでもそういうのが好みの彼だったらいいんじゃないですかね。ねえ、うん、で彼との関係性で言うと、うん、まあそんなにでかい声まあ好みだからあるからねこれね、うん、いやでもいろいろいろいろ好みがあるから
彼もでもさ色っぽい声出すんだろうなと思って触ったらさグエーだったらええみたいなならない。
こうちゃんはさこの質問を選んだ時にさ松本まりなのことをネタにしようと思って初めに仕込んだ振りだよねこれね。俺は松本まりなの話がしたかったから
違う違う違う俺は
つまりこんちゃんの釣りってことな
んだ。こんちゃんの釣りだよね。だから俺釣りだよ。こんちゃんさどこに引っかかればいいか分からないこの質問好きにすればいいじゃんってことじゃん。
違う違う本当で松本まりなの本当今とっさに思いついた。
アドリブで
アドリブで思いついた。俺あのこれ選ぶときって最後まで読まないんですよ。つまり、うん、上だけさささって読んで、
こ、うんちゃんも
フレッシュな気持ちで、そうそう、面白くない、面白くないじゃん。はいはい、でなんか考えてたらさ、あこいつ今みたいな、こいつなんか考えてたみたいな感じになっちゃうから。だからあのまあちょっと短いなっていうんでね、なんか、うん、あのライトな感じでなんか読んでくれればなと思って。
なるほど
ね。ポエム、
ポエム、ポエムちょっと、はいはい、ポエム小休止的な。
じゃあもう一個いきましょう、
ね。あとちょっと長いんですよね。ここ結構。
母親がテレビの影響をすぐ受けて、相談者ブーちゃんということで10代男性、母がテレビの影響を受けやすい中1です。中1、うん、母が以前テレビで唐揚げを毎日大皿で食べ続けた子供が太ったという話を見て、唐揚げって太るんだと言っていました。そこまではなんか誤解してるなーで別に良かったんですが、その時から食卓に唐揚げが出なくなりました。勝手に作ると怒られます。ヒステリックです。唐揚げは太るからダメ。テレビのはたくさん食べて運動しないから太ったんだよ。でも油とか入ってるから太るじゃない。いやそれなら今母さんが食べてるピザも太るから。うるさい。じゃあイタリア人は太ってるって言うの。イタリア人でも母は真面目に言っています。手に負えません。影響を受けるというかテレビの話を安易にしかも間違って受け取ります。そしてその間違ったやつを鵜呑みにします。二重です。話だけだと大したことないのですが、実際に似たようなことが頻繁に起こると疲れます。母にもう少し影響されないようになってほしいです。僕はどうすればいいでしょうかということでね。
文章がうまいです、まあ、うちの子の読み方がうまかったのかもしれないけど、中学校でこの文章だったら本当大したことあるね、大したことある
しね。
ちょっと俺聞いててよく分かんなかったんだけど、テレビの影響って どこで受けてた？
あの大皿の、うん、唐揚げを食べた子供が太ったと、うんうんうん、いうことをお母様がテレビで見て、うん、うちはもう一切
なんとなるほど。
そして息子さんが作ろうと思っても、うん、ダメよと、うんうんうん、唐揚げは太るという刷り込みがされちゃった、うんうん、で俺は食べたいんだけど、うんうん、ちょっとなんとかしてくんねえかな、
うんうん、そういうことが何回も、うんうん、唐揚げだけじゃなくっていろいろいろいろ起こると、うんうんうん、どうしたらいいですかと、
うんうん、あとお母さんの生きがいだからね。
生きがい
そのテレビの規制、テレビの規制じゃなくてテレビに出たこと、例えばだからこれが健康にいいってなるとそれは、
うん、そればっかりね、うん、そればっかり食べちゃうみたいなね、う
ん、でその次のが来るのがそれがやるって、うん、ただそれが一つのさ、うん、生きがいとは言わないけど、まあ生活の目安だったりするわけだから、うんうん、あなたはこっそりどっか唐揚げくんでも買って食べてもいいじゃないですか、
ね、もう中1だからね、そんな唐揚げくん買う金も多分そんなにないと思うよ。
そうなんだ。
だったらあのセブンイレブンの唐揚げ棒がいいと思う。あれ100円ぐらいだから、
うん、安いと
安いと、そうそうそう、100円だから。
それでもやっぱ中1だとやっぱ嫌だよね、うん、まあもちろん、ね、自分の金でそんな買えないじゃん、
う
んね、
うちに帰ればそれはお母さんが作ってくれるのにさ。
ああそうそうそう、確かに確かに、
そう、なんで俺唐揚げ棒を買ってんだろ
う、ね、悲しくなっちゃうよね、
やめさせる方法はないと思いますよ。
ないっすかね、
そういう人なんだ。
でかから、まあ、ちょっと唐揚げにこだわればほらなんか違うものの番組見せてさ、うん、例えばなんか羊羹食ったら太るみたいな見せれば羊羹出なくなるじゃん、
う
ん、
じゃあもう唐揚げどんどん減っていくだけで、唐揚げもダメ羊羹もダメ、どんどん
羊羹が出れば唐揚げ出るってことじゃない、そういうシステム
じゃない、そういうシステム、もうどんどん溜まってい
く、ああそれじゃダメだ。 ぱ我慢だ我慢。
でも
我慢、
まあでも、でもさ、なんだろうね、俺も昔そら、うん、結構俺も影響されやすいからさ、うんうん、テレビとかで、うん、やってた納豆がいいっつったら結構納豆食ったりするけどさ、うんうんうん、飽きちゃうんだよね、うん、やっぱね続く長続きしないと思うんだけどね、うん、
でもやめるっていうのは結構長続きするかもよ。これが体に悪いって言われると、
あ、食べない方
が確かにね、う
ん、そっちは好きでもなければ効くんじゃない。お母さんが本来好きであれば、うん、まあたまには出ちゃうこともあるかもしれない、うん、唐揚げ食べたいな、うん、でも息子さんが食べたいって言っても嫌だって言ってるってことは本気でそう思ってるんでしょ、もう、うん、だピザはよくって唐揚げがいい、うん、だピザはよくって唐揚げがダメっていうのをさ、うん、本気でそう思ってたんでしょ、うん、
それってテレビで唐揚げは太るからってやってたからってことだよね。
そうと思う、うん、だから唐揚げがいいっていう番組でも健康にいいっていう番組でもやればまた、ね、うんね、流れは変わるっていうのかな、うんうん、
というわけでね、なんでしょうね。唐揚げ食べたいと、とりあえず、ね、とりあえず唐揚げなんだよね、うん、まあでも、まあでも子供のうちはね、しょうがないっすよ、うん、親がそういう親の方針っていうのはある程度もどうしようもないですよ。どうしよう、それでね、一人暮らしするようになってから、うん、もうわーいっつって食べ放題
ね、ね、ね、うんうん、そうそうそうそうそ
う、うん、頑張ってね、まあ子供中
でも育ち盛りだったら食べたんじゃないの、唐揚げね。
まあなんか生姜焼きとか出してもらえばいいんじゃないの、代わりになんか肉だ
ったら、ね、まあね、唐揚げ食べなくってもね、うん、死なないっすよ、
大丈夫、どうしてもだったらさっき俺が言ったセブンイレブンの唐揚げ棒、
うん、唐揚げ棒ね、
食べればいい、
100円でね、
100円でね、うん、
母ちゃんの財布からちょっとくす
ぐまあ一石二鳥ですよ、
たまに食ったらすごい美味しく感じるかも、
感じるかも、
唐揚げ、そうそうそう、
でもそんなに影響受けやすい人いるのかな、まあ、いるかも、
いますよ、
だって健康
番組で、健康番組で
スーパーで
さ、そうそうそう、なくなるもんね、
なくなるとかっていうのは本当にあるからね、う
ん、なくなるもん、
そういう人になる、うんうん、なんか昨日やったのかなと思うぐらい、うんうん、ないって、うんうん、
でこの間試して買ってんでね、尿酸値を下げるのには低脂肪乳がいいっつって、うん、って言ったら俺も早速買いに行ったらもう売り切れる、うん、
低脂肪乳、
低脂肪乳が売り
切れるっていうことは、うんうん、低脂肪乳がいいってことは脂肪が良くないってことなの？
いや違う、その低脂肪乳に入ってる成分が、
でもその低脂肪乳に入ってる成分も普通の牛乳に入ってる成分もそんなに脂肪以外は変わんないんじゃないの？
ね、その辺はね、ちょっと忘れました。その辺細かいところで、ね、忘れました。とにかく低脂肪乳っていうところが、ね、ポイントらしい。あ、
うん、まあまあでも中学高校なんですぐ過ぎちゃうから、うん
ね、
で、うんうんうん、すぐ一人暮らしですよ、うん、
ええ、そしたらもう唐揚げいくら好きなだけ食べられます
よ、ね、あっという間早いっすよ、うんうんうん、そんなね、お母さん、こんなお母さんは嫌だ嫌だって思って、うん、でもうこんな家嫌だっつって出てね、うんうんうん、したらちょっと一人で暮らすようになると、うん、お母さんのありがたみが分かる
って、本当分かるって、ね、
そして実家の味って思い出すのが唐揚げだったりして、食べたこともないのに、お母さんの唐揚げが食べたい
みたいな、あそこは食べたことなかったみたいなね。
でめちゃくちゃこれでお母さん太ってたら笑う。まあ、
太ってそうじゃない？イメージとして自分がその太ってることに気を使ってるから太りたくないっていうことでしょ、ピザ食ってるとかいうの話を聞くとなんかそんなイメージだけどね。
ね。
でも食べたいものをみんな食べて、たくさんいろんな人と会って、うん、タバコは吸いたければ吸って、うん、お酒飲みたければ飲んで、うんうん、いろんな人に会ってたくさん笑って、うん、日光を浴びて、うん、もっと人生をみんなで楽しみましょうっていうふうに、ん、キアヌ・リーブスは言ってます。
そこでキアヌ・リーブスっていうのが説得力ねんねん。
いや俺キアヌ・リーブスが言ってるなって説得力があるなと思うのは、友達死んでるだろあいつ、リバーフェニックスがまず、ね、婚約者死んでるじゃん若くして、妹さんずっと介護でしょ、だからキアヌ・リーブスが言うと説得力あるなと俺は思ってるわけ。
あ、なるほどね、
俺はね、俺はキアヌ・リーブス教だから、まあまあまあできるだけ笑って生きていきたいですよ、
う
ん、
まあね、本当に生きてるうちはね、
はい、
好きなことやってね、
うんうん、
ただ食べ過ぎは良くないってことで、
はい、もうだって話しつこいようだけど誰も食べ過ぎないじゃん、 このメンバー、うんう
ん、いや俺は結構
食うまだガバガバ
節制してますけど、
う
ん、節制
するように食べたいっていう欲求
する欲求はあるね
お酒はあんた飲まないだろ
お酒は飲まないけど、うん、だってもうなんか食べ放題とか言ったらもうテンション上がるもん、うんうんやばいやばい、うん、俺やばいみたいなさ
じゃあ焼肉食べ放題とかって行くとやっぱりほら
食っちゃう食っちゃう
時間ないしゃぶしゃぶ食べ放題とかって、うん、おおよしよし
おっしゃってテンション上がって、うん、いや行くぞってそれは もちろん前よりは食べられなくなってますよ、うん、
ってだろ
なってますけど、うん、もう食っちゃうよ
大ぐらいの印象ないけどね皆さん
いやいやいやいやいや食っちゃうね
あそう
やっぱまだまだ
成長してるのかなか
まだまだね若いのかなまだ。
そういうこと言うと、そうなんですけどね。
食べ放題言っちゃう。食べ放題っていう文字がまだ好きだよね。うん、大好き、うんうんう
ん。いや、食べ放題ってやつも多分、うん、勝てないから、絶対に。近寄んないけど。
うんうんうん、あ、そう、うん。大好きだけどね。
しゃぶしゃぶ食い放題行くと、野菜食わないと肉が入んないかもしれない。なんだ。昔は肉だけでガンガンいけたけども、うん、すいません、野菜もお願いしますって言って、野菜入れつつじゃないと、
うん、油が
ちょっと。う
んその辺俺全然わかんないんだよね。
マジか
よ。胃もたれとかって全然わかんないんだよね。
逆流性食道炎やってからすごくわかりますよ。
天ぷらとか無限に食べられちゃう感じ。
ブルブリンですよ。
すごいねそれ。
まだそんなこと言ってられない。
だからそういうことですよ。結局年を取ると、
う
ん、そういうふうに油がね、
うん、
もたれちゃったりするから、うん、若いうちに。うん食べたいもん食べといた方がいいよねっていう話。
う
ん、
そうだね、
うん。早くまあ一人暮らししてください。
そうしか言ってないけど。時間が経つのまずしかないけど。
そうね。大食い自慢してた。
でも子供のうちは親の言うことを聞いといた方がいいよっていう話。
言えてる言えてる。
親の言うこと聞けって。うん、
まあ害はないから。
害はないから。うん。唐揚げを制限されたからっつって、死ぬわけじゃないから。
そうそうそう。
死にやしない。
それはお母さんとのコミュニケーション。
そうそうそう。
あたかよみたいにね、言っとけばいいんですよ。うん。パク、あ、違う。
まだパクリしてそうだやりたいね。
あれね。あれ、
また映画とデスカデンだかね
とデスカデン、とデスカデン。どうですかでん
っていうことでね。
こっから女子高生は離れて
きて、こっから。
女子高生とは言ってないでしょ。
あ、そっか。
こっから。
こっから男の時間ですか。
男の時間ですか。
独占男
の。独占6000分ですか。
毎回毎回一つの映画を見て、語りようというこのコーナー。
はい、
今回の映画は、太陽の蓋ということでね。
そっちから選び
ましたよ、はいはい。太陽の蓋。はい、太陽の蓋。はい。はい、2016年、制作。巨大地震と津波、そして福島原子力発電所の事故をもたらした東日本大震災が起きた3月11日から5日間を原発事故の真相を追う新聞記者を中心に当時の政権や官邸内部、東京や福島で暮らす C の人々って呼ぶのかな
姿勢、
姿勢ね。姿勢ね。
C の切符
から姿勢の人々の姿を対比させて描いた2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生し、福島第一原発は全電源喪失という事態に陥った。冷却装置を失った原子炉は温度が上がり続け、チェルノブイリに匹敵する最悪の事態が迫っていた。想定外の状況と情報不足で官邸は混乱を極め、市民たちは故郷から避難を余儀なくされていく。震災当時の菅内閣の政治家を全て実名で登場させ、当時の状況をリアルに再現するという。ねえ。はい、
これ私です。毎回ちょっと見たいな、公開時にちょっと見たいなと見逃しちゃってて、
はい、
でまあ、今回せっかくなんでということでちょっと見てみましたけども、
はい、
内容云々とか映画云々よりも、まず俺いいなと思ったのは、役者さんがさ、それぞれこう味のある人が、味のあることを技術を見せてくれるんで、演技してるのを見てる快楽ってすごいありましたけど。まずはそれですね。いや、いろんなところで出てくるバイプレイヤーの人たちがたくさん出てくるから、
う
ん、主演みたいにしてね、うん、それを見ててこう、うん、いいなっていうのはありましたね、うん、よかったのはそれです、うん、はい、
いや俺はなんか結構知らない情報 が結構あって、ちょっと見てて焦ったんですけど、なんか映画っていうよりかはね、
まあ、そうなんだ
って、ドキュメンタリーの趣味
じゃん、そうなの、まあ、と思って、
さあ、ね、まあ、それはまだ
後で、後で、だからまあ、面白い見れたって感じですね。
うん、もうちょっと外枠の話から言うと、うんうん、名前、実名でやってるじゃないですか、はいはい、ああいう、だこういう映画って、まあ、20年後とかね、うん、30年後とか振り返ってやるんだったらできると思うんだけど、うん、去年ってことは5年後でしょ、
5年後
だ
ね、
5年でやったってすごいと思うよ、うん、それは、
うん、枝野とはできたから
ね、実名ね、全員実名だよね、多分その出てる政治家ね、うんうん、
まあ、だから政治家だけですよ、
多分、うん、記者
とかマダラメって出てなかった、マダラメ
出てた、出てた、マダラメっていう人、
マダラメって誰、
原子力保安官、保安の、
まああの辺は名前実名じゃないです
か、まあ、まあ、多分その辺はあれだけど、
実際の実名は4人だけ、
あ、そうなの、
そう、うん、政治家は、う
ん、あ、政治家ね、
政治家の方、
まあ、その辺の有名どころの政治家、いわゆる公人って言われてる人だけだよね、東電も会社名は変わってたし、
東電もね、
まあ、ただ、まあ、それ全部わかるわけで、うん、要は普通にやるとその何すんの、やっぱりいろいろ問題が出ちゃうんじゃないかとかさ、うんうん、思ってなかなか企画としてやらないと思うんだよね、うんうん、テレビじゃまずやらない、まあ、NHK 特集とかでね、うんうん、
まあでも
N ステとかでやるのかもしれないけど、
再現ドラマみたいな、
ね、映画としてやるっていうのはすごいなと思ったけど、ね、うんうん、絶対角は立つからね、いろんなところで、うんうん、そこはすごいなと思った、うんうん、
どうした、
いや、なんかやっぱりね、あれからもう6年ですか、
今年で
6年、やっぱいろいろ6年、たった6年って言いますけど、いろいろ忘れてんなっていうのがあって、例えばもうあの頃のなんか空気感みたいなのを割と思い出させてくれて、ああそうだった、そうだったっていうのがあって、あの本当忘れてたなっていう、あの計画停電とか、
そうそうそう、
あったあった、
そうそうそうそう、
あの時不安だったなみたいなさ、のとか思い出させてくれる感じがすごいなと思いましたよ、
うんうんうん、いやね、あれは本当そうなんだよ、うん、思い出しちゃうんだよ、うん、あの時俺東京にいたしっていうさ、うんうんうん、まさにこの福島の現場じゃなくて東京で不安だった側だから俺は、
いやー怖かったよ、そうそうそう、5日間っていうけど、うんうん、ああそんな短い間だったっけっていう、もうちょっと長いスパンであったような気がするんだよね、あの計画停電とか決まったのとかって、あ、こんなに次々起こってたかなと思ってさ、もう3日後ぐらいに言ってたじゃん、2日か3日後ぐらいにもう計画停電の話言ってた、あ、こんなに矢継ぎ早にやってたの政治家も大変だなと思ってさ、あ、これはと思って、
いやでもね、あれ、うん、この映画見た限りだと、うんうん、確かに菅さんちょっとね、うん、あのいい感じに描きすぎだとは思うけど、うん、でもね、うん、一方から見た事実ってこうだったんだろうなと思うんだよ、うん、菅さん側から、菅首相側から見た事実ってこうだと思うし、うん、であ誰がやってもああなりますよ、うんうん、もう、まあそうですね、誰が首相でももう、うん、あれはもう、うん、だってこの映画見る限りだと、うん、とにかく東電が情報を上げなかったって話だったから、イライラするのもしょうがねえっていう、
あげないし、あんま危機管理が できてねえねえみたいな、
びっくりしちゃったね、
もうはっきり言ってもうね、東電の上層部のやつらって思うよね、
あの態度は科学者ですから全く影響がないとは言い切れませんよ、
それは現場の人間だどれだけ
なんか起きてさ、あっちゃーとかさ言ってる人いたじゃん、いや、あっちゃーってあっちゃーってちょっと待ってよみたいなさ
本当に怒りがこみ上げてきますよね。
あとほら、なんだっけ、あの、なんだっけ、あの、で、あ、で、電気の、あの、充電器、なんか、俺、プラグが合わねえ、普
通あれはね、俺ね、うん、もう映画のことなのに、絶望的な気持ちでした。
本当だよ。
頼むよ、みたいな。いや、本当に日本人はああなるとダメだったんだね。
ね、
うん、現場の人大変だったと思うわ。福島の現場で働いた人で、うん、NHK の、再現ドラマのやつが YouTube に上がってるから見たんだけど、うんうん、見た、もうね、ほんと怖い、あのね、打つって打つって全部失敗するの、何にもうまくいかないんで、あの手やろう、じゃあこの手やろう、この手やろう、これ、それがね、ことごとく失敗するわけ、うん、失敗するっていうか、うまくいかないんですよ、うん、で、2号機にが、要するにメルトダウンしなかったっていうのは、うん、事前に 偶然スイッチを切ったんですって、うん、だから、うん、あのいい感じで保存できた時間が長いから、うん、ドカーンっていかなかったってだけの話であって、うん、本当それだけなんだよ、うまくいったのって、うん、あとは水通せって言ったら水は別のとこが漏れてるし、うん、それこそプラグはつながんねえしみたいな、うん、なんかやろうとするとすぐ放射能のゲージがいっぱいになっちゃって、うん、そうだよねっていうので、うん、いやあれはね、うん、あれは大変だったと思う、うん、本当に、うん、また久しぶりに見たけど姿は知らない
さ姿姿姿姿
あの声でさ、うん、もうなんかもうね、エグイチはこれからどんどんまずいようになる
説得力100倍ですよ、もう15人もも
うダメだこりゃ
もう確かに
頼むその声やめて
くれあれ本当でもビシだね
まあ、でもあの姿兄が演じた横山さんあれ夫婦なのほら警備でさちょっと食ってたけど危ないですよ。止まってくださいみたいな。ちょっと怖えな。
どけよ親父とか絶対言わない。
言わないよ。警備員ちゃんとやれよとか言うのならすいませんでしたみたいな。そんな感じだからさ。
おまけについてる映画もあの短編も結構すごくて。
あそう。
見たでしょ。
見た。
おまけについてる短編
も。俺見た。
要するにあの主人公の奥さんが子供がほら放射能が来るからわーってあのちょっとヒステリックになっちゃうんだけど、うん、その後、うん、その後普通に水とか飲まして、うん、普通に生活するんだけど、うん、テレビでは、うん、あの浄水槽あの、うん、浄水池のところから何百円のあれが出ましたって言って、うん、お母さんはそのことに気づかない。
あれねあの、うん、もう一つのラストシーン。ああそれは見た。うんうんうん。うん
怖ーと思って、そう、確かにこのノリだ、このノリだと思うんですよ。それはシン・ゴジラに比べればテンポは悪いですよ。うん、
まあ、まあね。まあ、ね。
シン・ゴジラありきの企画だったと思うから。
ああね、おうおうおう。
でも本当にシン・ゴジラってのは、うん、心を癒してくれる映画だったんだね。うんうん、うまくいったからね。
うまくいったからね。ねうん、やることやること当たり。
当たりっていうさ。うん、さあ、最後こう、みんなで力を合わせて、こう、うん、ぐっと。原子力の恐怖を押し止めましたっていうところだけど、現実はこうだ
けど、現実はね、いやみんな頑張ってんだけど、
頑張ったよ、みんな頑張ったって、ホワインのあの人だけで、科学者だけですよ、うん、本当に、いやー影響全くないとは言えませんよ、爆発しないとは言えませんよみたいな、それはわかりません、未知の体験ですから、みたいな、お前ふざけんなと、
もうシンゴジラはこれ一応ほら固まってたじゃんゴジラ、うん、でまた動き出せばさわあ映画だからわあ面白いってなるけどさ本当のやつは4号機がで爆発したらもう、
うん、やばいんでしょ今でもやばいんでしょ
やばい
ん
でしょ
4号機の話は本当
にビビビ、ね、俺全然知らなかったんだ
俺じゃなくて地下水で止めたっていうのは知らなかったね
だって偶然爆発入ったんでしょ、
ね、俺それ知らなかった、ね、てか今もみたいな
ね、今は現在進行形の話なんですよ
進行形なんですよこれってあの、脅しでもなんでもないですよ、ねねね、なんとかした方がいいよ本当に、
ね、どうなんとかなんのかなこれあと、うん、いやあの福島が行っちゃうと他の原子力発電所もなんか連動してなんか行っちゃうみたいな話してなかった
そうなの、
うん、それは違った、
まあ、逃げちゃったら
逃げた先にも原子力発電所あるからそこで地震あったらどうすんのっていう話だから
それはよかった4
号機の話は怖いよ ね, ねこれ一発ドーンっていったら関東までっていうことでしょ
そうそうだから、
ね、そう大体日本の人口の3分の1が避難しなければならなくなるみたいな、うん、おいおいおいおいおいみたいな
そういうことテレビででもやってたよね普通にな
んかそう やってたらしいの俺全然気づかなかったんだけど
なんかでもそういうのさ何だろうこの5年ぐらいでさ忘れてるっていうのはさ、うん、なんかやっぱ、うんちょっとあまりに特殊だったってこともあるんだろうけど、うんうん、忘れたいみたいな
忘れたいんだよ、ね、
っていうふうに多分国民がみんな多分
もうみんなね目にしたくないんだよね耳にしたくないんだよね、うん、
ですよ
放射能のこととかね、う
ん、でもさ久しぶりに去年の12月かなんかに宮城に行ったんだよね、うんうん、結構まあ比較的、うんまあ、ひどいところで、うん、なんかまあ要はいちご畑があるような、うん、南の方福島に近いところなんだけど、うんそこも完全に俺もう昔行った時は何もなかったところに電車が通ってて道ができてんだけど道と電車はすごい綺麗なのねでもそれ以外はもうまんまなんだよ人が住んでるような状況じゃないわけだからその落差というかものすごい綺麗なところは綺麗なんだけど 道だけなんだよ、綺麗なの、うん、でスーパーが1軒駅にあって、うん、それ先月できましたよとかって、で電車はっつったら、うん、電車は2週間前に開通しましたよ、うん、去年の段階でよ、うん、そういう感じよ、まだ、うん、まだまだ全然ね、住んでる人にとっては終わってないんだけど、うん、俺らはなんかやっぱその押し込もうとしてるというか、過去のまでしようとしちゃってんだなって行くと思い出すんだよね、うん、
だからなんか豊洲の水がどうのこうのとかって話のレベルじゃないなとかって思っててさ、4号機が
4号機はまだ現役バリバリだったらしいですよ、ね、うん、本当に角田俊さんが嫌なこと言うからさ、ね、うん、これからだ、やめてやめてってやめてやめてやめてっていう、うん、ほら現場に東電に勤めてる若者のエピソードがあるじゃないですか、うんうん、初めにちょっと避難してくれ、うん、家族がね、うん、でちょっと避難してくれ、また避難するのと、その避難されてされて、うん、された先で、うん、建屋の爆発を見るっていうのがね、うんうんうん、東京でいた時、建屋の爆発見た時は本当に怖かったもん。こうちゃんいつ頃、あなたたちいつ頃から仕事開始した、
あの日ね、金曜日だったんだよね、うん、で土日挟んで、ね、うん、で、まあ、月から
は
もう普通にやってたよ、ね、うんう
んうん、しかもあれバイクで走ってたんだよね、爆発した次の日から、うん、マスクして、うん、思い出したもん、うん、で結構車空いてるなとかと思いながら、うん、バイクで新宿を激走してたんだけど、うん、普通に働いてたよね、うん、2日後ぐらい。
いや日本人タブなのはいいけど、ちょっともうちょっとやっぱり、うん、なんとかしようって頑張った方がいいですよ、安全のために、うんうんね、まだ福島の問題結構続いてるっていうのが、うん、現場の人にとって、その地元の人にとってはもちろんそうだろうけど、うんね、うんうん、東京の人間にとってはまだまだ脅威だよって、
ね、うん、全然そうだね、脅威だね、うん、
ただ本当どうすりゃいいのっていう話だよね、う
んうんうん、まあ太陽の蓋だからして、ね、
もう一回ああなっちゃうと本当に
4号機は手つけようがないんだろう、だから今でも、うんうんうん、水はなんとか回してるのかもしれないけど、うんうんうん、
除去できないっていう話だよね、あの溶けちゃったやつとか、
うん、結局じゃあコンクリート詰めにするしかないのかね、チェルノブイリみたいにして最終的には。
問題はあれ、地下水がダーッと入っちゃってるから、うん、なんとかしないことにはどんどん海に出ちゃうんだよね、うん、あれ、うん、それがチェルノブイリとちょっと違うかもしれない、うん、問題としては
溶けてないんだよね、
溶けてないからどんどん
チェルノブイリはね、うん、
地下水かけないからね、
どうしようもない
俺らが現場の気分ですよ、
俺が生きてる間には多分どうしようもない
の、
なんかね、画期的な発明、
ソーシャルコスモクリス
できないと本当にまずいね。あとは本当に原発、他の原発も動かしていいのかって思っちゃうよね、やっぱね、こういう映画見ちゃうと。
いや、なんかちゃんと正しく取り扱えば全然原発動かしていいよっていう人たちがいたりしてたからさ、あ、そうなんだとかってさ、見たけど、ちょっとこれ見る限りちょっと危険みたいな。
まだちょっと人類にうまくコントロールできる力じゃないという感じですよね。いや、俺さ、これ見てから原子力空母カール・ウィンソンが、うんうん、動いてるみたいな話なんですよ。要は原子力を積んでるでしょ。原子力発電所積んでるでしょ、あの中に。
潜水艦とか。
怖えよ、お前。
怖いね。
日本の近くで、それこそ座礁したら大変なんだよ。
確かにね。
出ちゃうよ、いろんなものが。
確かにね。すごい発想だよね。
すごいよ。
積んじゃうって。
積んじゃうって、すごい発想だよ。つまり、ガソリンいらないって話でしょ、あれ積んどきゃ。
まあね。
太陽を積んでるわけですから。
そう
怖えよそんなの。
あとなんか映画の中でほら渋谷でなんだっけ、あのなんか外側からカウンターになったら
100倍
とか出るって、マジ、うん、これマジと思ってさ、怖えなと思って。
これね、そんなに煽ってないと思うの、
うん、煽ってないですよ、うん、
作り手の人たちが誠実だと思うから、うんうんうん、そんなにね、これからもっともっとこのだから どっちかに、うん、絶対原子力はもう危険だから、
なしの方向でしなきゃ人間死ぬみたいな方向で話持ってってるわけでもない、うん、ただ、うん、起きてることはこうだっていうことを現実に追っかけていくだけなんで、よく作ったよね。
そうそう、だからよくなんか金を集めたなと思ってさ、制作でしょ、プロデューサーが、すごいと思う。
エタのさ、あんなに取り乱したのかみたいな。どうしていいか分かんないね。そうだよな。イライラするよね。
あとさ、なんでカンナオトのさ、三田村小泉の髪型おかしくなかった？あれ、あれなんで、なんでカツラか、カツラなのあれ。カツラかぶる意味ある？あの、別に。
最初俺、三田村小泉と分かんなくてさ、
マジで。
なんだろうな、
あれ。なんなんだろうな、あれ。
そういうところで、そういうところで楽しむしかないんですよ。
本当、本当だよ。
お母さん、ズバッとしすぎてるから、この辺が。
本当にみんな上手いしね、役者。
上手いです。
すごいよくできてる。
上手い。あ、袴田くんだみたいなさ。
あ、そうそう、ね。
アパホテルでもこういう顔だったら、そういう、そういうことで、こう、ちょっと、心を安らげるしかないよっていう。袴田くんが頭抱えるたびに、あ、スキャンダルは若いので行こうだったかなっていう。そういうことを、それしか、そうやって、こう、現実から目指すしかないんだよ。
本当だ、本当だ、本当に。それって、姿の兄貴見て、また、なんとかかんとかとかやってる
し。ああ、やってる、やってる、やってるって思うぐらいしか楽しみがない。
ないわ、そう。
あとは怖いです。普通のホラー映画とかもさっきじゃないですよ。思い出すね。あの時、あの時の感じをね。これ一番、ああ、怖いなと思ったのって、この映画の中ではなかったけど、枝野官房長官が発表の時に、変な汗かいてる時があって、油汗みたいな。あれ大丈夫かなって思った。何その汗。
走ってきたんじゃないの？もうすごい慌てて。
多分寝不足だよ。
あ、寝不足か。
完全に寝不足だったの。顔色真っ青になったから、あ、疲労が溜まってんだな、みたいなさ。
怖えな
ぁ。いや見られるべき映画だと思いますよ。
ね
え、うん、これは。シン・ゴジラとワンセットだね。うまくいった作戦、うまくいかなかった。努力はしたけどもなかなかっていう、ワンセットで見ると。
戦後最大の怪獣と戦ってるみたいなそういうセリフあったもんね。
だって最後なんか、うん、俺たちはまだ会ったことない怪物をなんとかかんとかみたいな、うん、最後言ってたじゃん、ね、
やめてほし
いわ怪物って言っちゃった
のゴジラを意識してんのかな。
ゴジラだから作りはゴジラじゃん、
ね、うん、うん、そう。
いや、よくだからこのテーマでやるって言って、まあ、役者の人は声かけら出るだろうけどさ、う
ん、ね、役者いいとしてね、うん、
一応なんか渦政だったけど、なんか 京都のあれなの？なんか関係あるのかね。
あ、そうなの？
あ、わかんないわかんない。
プロダクションがね。
プロダクションが。
っていう会社名
って、あ、会社名ってだけなの？
プロダクション名。だから特に京都ではないんじゃない？わかんないけど。
すごいと思う。プロデューサーの人ね。なんとか制作委員会とかじゃないもんね。
制作委員会じゃないんだ。
制作委員会じゃ多分無理だと思うよ。TBS とかって出さないでしょ、あれは。
なんとも言えない気持ちになりました。はい、見た方がいいと、東京関東圏に住んでる人は見た方がいいと思いますよ。やっぱり。
ちょっと不安ですね。
不安ですな。
ちょっと本当考えた方がいい。
考えた方がいい。
原子力政策に関しては、
ちょっとちょっと今すぐスイッチ入れるのちょっと待って、もうちょっとなんとかこう
ね。
というわけでちょっとぜひ見ていただきたい。
はい、見ていただきたいと思います。
本当にあの辺の経緯とか怖さっていうのを本当忘れてる部分があるので、ちょっと再認識した方が良いかと思います。というわけで、
はい、
よろしくお願いします。次回は、空手切るということでね、頭空っぽにしてみてください
。頭空っぽにして、
はい。
あ、そう。
はい。